ドバイフロンティアワークス。佐藤里奈のあの空で会いましょう。F。皆さんこんにちは。この番組は佐藤里奈がお届けする情報番組となっております。ということでですね、更新日の5月10日は1908年アメリカフィラデルフィアなんですと、フィラデルフィアの教会で世界初の母の日を実施した日だそうです。5月10日だったわけですね。母の日と言いますと、今年はですね5月の13日なんですけれども、皆さんは感謝の気持ち、お母さんに何か贈られたりしますか？もう用意されてたりしますか？街中が母の日ですよね。カーネーションのマークだったりとか、あとポストカードとかいろんなものが置いてあって、私もねなんか嬉しくなって、なんだろうね、あのなんかあったかい気持ちになる、あの感じ。母の日、父の日ってね、なんかね、もっとね、なんていうのかな、母の日と父の日ってだいぶ私の中でイメージが違うんですよ。やっぱお母さんは強いとか言ったらお父さんに怒られちゃうよね。違う違う、そういう意味じゃないんだけど、なんかお母さんの日っていうとね、やっぱ柔らかくてあったかくて、なんかね、包まれてる感じがして、いつも包んでくれてありがとうっていうのをね、感謝を込めて返す日だと思うわけなんですけれども、何にしようかなって迷ってるんですよ今。プレゼント、うちの母ですね、ものすごく物欲がない人で、毎年ね何が欲しいのって聞いても、意外とね、何もいらないかもみたいなね人なんですよ。だからね、どうしようかなと思って、今回うちの実家の方がですね、新しいお家を建てておりまして、もう建ったのかな、建ったので何か新居にお祝いをしようと思ってるんですけど、それと同時にっていうか、母の日も込めて、で父の日もひっくるめましてうちの父がね、お祝い何が欲しいって言ったら、いやプラズマテレビでいいよってプラズマなんかいいんじゃない、薄いやつとかいいんじゃないって言っていたので、でいいんじゃないって思いながらも、まあ弟と相談して、それをねプレゼントしようかなって思います。それでお母さんもどうですかそんな感じです。はい、ということでですね、本日もなんとゲストさんいらっしゃってます。すごい方ですよ。楽しみにしててください。それではこの空の下で素敵な歌と楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。佐藤里奈のあの空で会いましょう。改めましてこんにちは、佐藤里奈です。それではお待たせいたしました、早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。
シャトゥマティシルバランクラッサシェイルフェイラリフィールクラスラティクディサランクラッサフェイルシェイラシャトゥマティシルバランクラッサフェイルシェイラウィティマシノシェイルフェイラアルマテリアウ
ー。はい、というわけで、もうこの後喋るのが申し訳ないぐらいな感じですけれども、本日のゲストはなんと河合恵里さんです。
こんにちは。
こんにちは。ようこそいらっしゃいました。
はい、こちらこそありがとうございます。
びっくりしましたでしょう皆さん。いや、私が一番びっくりしているんですねまさかブースの中で生の歌声が聞けるなんて、
はい、歌ってしまいました。佐藤さんの、
はい、目の前で初めてです。こんな体験鳥肌立っちゃいました。
ありがとうございます。
ブースの中で歌われたことってありますか、こういうラジオの番組とか。
何度か歌わせていただいたことありますけど、でもこんなに、はい、すごくね、
至近距離
間近で歌ってるんですけれども
そうなんですよ、すごい近くで、
目が泳いでしまいましたもんね。どこを見ていいやらみたいな。
ごめんなさい。
すごく素敵でした。
はい、ありがとうございます。
感動です。はい、ということで、河合さんにお越しいただいてるんですけれども、はい、河合さんといえば、ここに私プロフィールをいただいてるんですが、うん、なんとお誕生日が5月の8日だったそうで、はい、おということで、ここで、スタッフと私からおめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。
どうもありがとうございます。まあなんだ、すいません、わあすごい、ありがとうございます。まあなん、これは何ですか、すごいいい匂い。
これは、
おいしそう、
スタッフの方が買ってきてくださいました、カブトケーキでございます。
ありがとうございます。
よかったら、
あ、まあどうもありがとうございます。
おめでとうございます。5月なんですね。
はい、
そうです。私も5月が誕生日で、近いです、ね、5月2日だったんですけど、
じゃあ、まあ、
なのですよ、
すごい近い、
嬉しいですね。
はい、
嬉しかったです、プロフィール拝見して。
あ、そうですか、
同じだと思ってですね。で、先ほど聴いていただいた曲が、はい、アルマテリアという曲で、
はい、
OVA のテイルズオブシンフォニアのテーマソングとなってるわけなんですけれども、はいはい、アルマテリア、これは作られた言葉、造語、
そうですね、歌詞全体が、はい、造語なんですけれども、はいはい、タイトルにはちょっと意味を持たせたいなとも思って、うん、で、アルマテリアという言葉を思いついたんですが、
はいはい、
アルマっていうのが魂、ラテン語の方で魂という意味で、
はいはい、
で、マテールが母とか、そういうお母さん、それこそお母さんの、
ああ母の日も近いですし、
そうですね。そしてマテリアが物質とかそういう意味の言葉で、
はい、
その3つを言葉をこう合わせたような造語を新しく作りまして、
全部をつけて、はい、アルマテリア、
はい、
はあ、すごい。こういうインスピレーションというか、うん、この音だっていうのってどこから降ってくるものなんですか。
うん、まあでももともとそうですね、うん、いただいた最初にいただいた曲 の、 イメージと、はいはい、テイルズのイメージと、うんうん、そういうのですごくいろいろ、まあいろいろ考えてるうちに思いついた言葉なんですけれどもね、うんうん、
じゃあ歌詞とかも、
はい、
先ほど歌っていただいた歌詞も全部、うん、既成の言葉というか元がある言葉ではなく、はい、
うん、そうなんです。もう本当にそうですね、歌詞の中の言葉はもう全くこう音で選びました。言葉を一つ一つ
乗せてみて、
はい、
あ、ここだなっていうのを置いていくと、ね、
はい、
アロマテリアが出来上がった感じですか。
そうです、はい、
すごいすごいですね。ラララララって歌いながら、じゃあ作られる時っていうのは、
うん、
そうやって膨らんでいく感じ。
何回もそうですね、いろいろメロディーをまずこう聞いて、うん、
はいはいはい、
でいろいろ考えて、うんうん、つけていった感じですね。
すごい造語珍しい感じじゃないですかね、うん、なかなかそうですね、
私はまあ何回かそういう、はい、歌を歌わせてもらったりとかしてるんですけれどもね、うんうん、造語だとこう逆にこう皆さん聞く方のイメージが広がる感じになって、
はい、うん、縛られない
感じで、うん、で私もまあそういうこうダイナミックな感じにいろんな、はい、皆さんにいろんな風にとっていただけるような感じに歌えるという良さがあるんですよね。
すごい、うん、皆さんの記憶にもきっと残ってるワーズワースの冒険での、
はい
はい、シャリオン、
はい、
という曲が、うん、もう有名ですけれども、
ありがとうございます。
この頃からなんですか、造語を使って。
そうですね、この曲は初めてなんですね。
初めて、
はい、でこの時はうん、私が作ったわけではなくて皆さんで考えて作ったものなんですけれど、はいはい、
皆さんで考えて、
スタッフの皆さんが考えてもらって、そうなんです。それで、まあ、それでもで、
うんうん、
どうしようと思いながら、うん、歌ったんですけれども、
はい、
それでまあ私もすごくこう造語の面白さにこうハマってしまって、
うんうんうん、
それから何とか曲を作ったり、しています。
なぜ、
うん、
そのみんなで話し合った結果行き着いたんですか、
う
ん、
その時もやっぱり何ていうのかな、無国籍な感じのイメージにしたいということで、
うんうんうん、
あえて何語でもない言葉にしようということに急遽なったんですよね。
でものすごく不思議な響きですよね。幻想的で、ね、でもなんかちょっと懐かしい、
う
ん、懐かしい感じがして、聞いたことある
気がする。なんかこう、多分人間が持ってる心の中にある何かに引っかかる、
ああ嬉しい、
フレーズなん、フレーズでもないんですけど、なんて言ったらいいのかがすごく難しいんですけど、
はい、
心に、
うん、そうですね。それで、あのこう言葉がね、逆にこうどこかで聞いたことあるような、でもないような、なんかそこら辺の微妙なところをこう考えながら作っていくんですけれど、それでまあそれでもしね、懐かしい気持ちにもなっていただけたらすごく私も嬉しいです。
すごく素敵でした。はい、でそこのあのアルマテリアなんですけれども、はい、なんと歌われるということで、
はい、
ライブを、はい、されるんですか。
あ、そうなんです、
はいはい、
ちょうどね、あの6月8日に発売されますよね、はい、でその後、すぐ4日後なんですけれども、12日の方に、
はいはいはい、
東京の赤坂のレッドシアターというところで、
はい、
ライブをします。
お、
そこで初めて、ライブでアルマテリアを皆さんに聞いていただけたらと思っていますので、ぜひいらしていただきたいと思います。
すごい、初お披露目ですか、はい、歌われる時ってライブっていつもどのような感じで展開されてるんですか。
そうですね、いつもご一緒していただく、ギターとか、はい、ベースとか、パーカッションとか、みんなメンバーがおりますので、
はいはい、
みんなと、今一生懸命これを練習してる最中なのです
ごい、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
初めて歌われるということで、6月の12日ですね、火曜日、はい、オープンが19時からスタートが19時半からということで、前売りチケットの方が4000円、当日が4500円で、初めてアルマテリア、ここでぜひ皆さん聞きに行ってほしい。私も行きたい、むしろ行きたい
ぜひ
お邪魔したいです。
あ、ありがとうございます。
レッドシアターさんでやられるということなので、はい、ぜひともお時間にここだ、狙えるっていう方はですね、ぜひ足を運んでいただきたいと思うんですけれども、すごいですね。いや、なんかもうね、感動でいっぱいで、自分で何が話してるかよくわからなくなってしまってるんですけど、ちゃんと私喋れてますかね。申し訳ないです。緊張してしまって、いやー、すごいことになってきました。佐藤里奈の花空で会いましょう F。 いや、本当にゲストさんがあまりいらっしゃらない番組だったんですよ。ずっともう2年やってたりするんですけれど、で3年目とかになってたりするんですが、なのでですね、かなりテンパっているところに、こんな素敵な方が、
私もちょっとドキドキしながら今、
いやー素敵でした。
させていただきますけど、
はい、それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。では曲紹介をお願いします。
はい、アルマテリア聴いてください。
それでは本日のゲストは河合恵里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
インフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。バンダイナムコゲームスの大人気ゲームテイルズオブシンフォニアがついに OVA 化。 OVA テイルズオブシンフォニアジアニメーション第1巻が6月8日にいよいよリリースされます。藤島康介キャラクター原案の魅力的なキャラクターたちが超美麗なハイクオリティアニメーションで生き生きと描き出されます。通常版のほか豪華6大特典がついた初回限定版を2種類ラインナップ。コレクターズエディションにはおまけアニメクロトス先生のプライベートレッスンなどを収録。またエクスピアエディションには小西克幸、水木奈々、立木文子の特別インタビュー映像などを収録しています。コレクターズエディションは全国 DVD、CD ショップ、エクスピアエディションは主にゲームショップでのお取り扱いの予定です。詳しくはショップ店頭にてお問い合わせください。通常版は定価5880円、各初回限定版は定価7980円で6月8日発売です。以上リリースインフォメーションでした。次のインフォメーションはエンディングの前にお知らせします。それではここで一曲お聴きください。テレビアニメ日暮らしの泣く頃にの第一期エンディングテーマ、片桐烈火で Why or Why Not。 To get my happiness I have done everything We had nothing to be believed that you stole The sound of footsteps became louder every day ただいまお聴きいただいた曲は片桐烈火で Why or Why Not でした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。 コーナーでは皆さんからのお便りをご紹介したいと思います。ということでね、なんかちょっと落ち着いた感じですね。いやすごいビッグなゲストさんが来てくださってですね、しかもあのブースの中で対面というか真正面に座って聞かせていただいてですね、もう鳥肌立っちゃって大変でした。皆さんにも伝わってると思います、この緊張感とドキドキ感と、そしてこのハッピー伝わったらいいなと思うんですけれども、いやーすごいですね。こうやってなんかいろんな方が来てくださるってとても新鮮で、もっともっとなんかねいろんな輪がつなげたらいいなーなんて思いますね。ありがたい限りでございます。ということで、ここでも輪をつなげていきましょう。メールたくさんいただいてますのでご紹介したいと思います。1枚目はですね、龍馬さんよりいただきました。ありがとうございます。皆さん、あの空は、実はあの空で会いましょう F をですね、聞いていた途中でパソコンのマザーボードが壊れてしまい、翌日新調することになってしまいました。第1回配信日に、聞いてたら壊れてしまったと。で以来なんだか怖くて
てあの空を聞けないでいます。このメールも番組を聞かずに投稿しております。あの空聞いても大丈夫でしょうかというね。
大丈夫だよ、大丈夫。あのね、うちの弟のねパソコンも壊れたんですよ最近。あのゴールデンウィークの最中に壊れまして、そういう時期だったんだと思う。今ね壊れる時期なんだよ。だからね決してねあの空のせいじゃない、 F のせいじゃないから、ぜひ聞いてください。聞かずに投稿するなんて、まあそれもそれで面白くていいけどね。嬉しいけど、ぜひまた聞いて送ってください。でもショックだね。まあ気を落とさずにね、りょうまさん。はい、そしてそして続きましてはですね、ゴールデンウィークの、お話をいただきましたのでご紹介していきたいと思うんですけれども、理想郷妄想マファイターさん、合ってるかなこれ、マファイターさんよりいただきました。ありがとうございます。りなさん、あの空は、あの空は、ゴールデンウィークに関する投稿ネタを送ってみました。ゴールデンウィークはですね、午前11時に岡山で親と集合する予定だったんですが、起床時間が午前10時過ぎになっていました。急いで行こうと思いましたが、もし岡山まで行くと到着時間が午後12時前になることになり、遅刻までして親を待たせるのはあまりどうかなと思いまして、ゴールデンウィーク諦めてしまいました。その後は焼け酒を煽りました。薬味でした。ということで、切ないゴールデンウィークをお過ごしだったということで、辛いね、会えなかったのね。なかなかね、ほんと多分ね、普段お疲れだからゴールデンウィークはのんびりねしなさいっていう神様のおぼし召だったのかもしれませんですよ。ゆっくり休めましたかね、大丈夫でしたかね。また親御さんとはぜひともね会っていただきたいと思うんですけれども、ありがとうございます。続きましてはですね、ですね、寛一委員長さんよりいただきました。寛一委員長さんとお読みするんだったんですね。りなさん、スタッフの皆さん、あの空は、あの空は、先週はゴールデンウィークでしたね。私は実家に帰らず寮でのんびり過ごしていましたが、ほとんどの人が、田舎に帰っていましたので、とても静かでした。普段は4連休などなかなか取れなかったので、いい機会と思いゆったりと過ごしました。りなさんは前回のラジオでゴールデンウィークは仕事をしていたとおっしゃってましたが、仕事がなかったらどのようなことをしたかったですかということです。いいね、こういうのもいいですよね。お家に帰るのも素敵だなって思うんだけど、なんかこう予定がない日って贅沢だなって思うんだよね。なかなか何の予定も入らない日ってないと思うので、4連休なね、お仕事でなかなかきっと皆さん取れなかっただろうし、院長さんも取れなかったって書いてくださってるからね、ゆっくり休めたようでよかったですね。ゴールデンウィークがもし連休があったら、ね、やっぱ旅行したいですね。私旅に出たいです。ちょっと沖縄とかね、あとね、スキューバダイビングとかね、あとね、あれあれ、バンジージャンプ。静香ちゃんがこの前バンジージャンプしたって言ってて、愛藤静香先生がしたって言っててね、すっごい楽しかったよって言ってたから、私もぜひ飛びに行きたいなって。意外とね、行けるんだね。すぐ近くにあるみたいですね。バンジーに行きたいなぁなんて思います。続きましてはですね、ウェイトリフターさんよりいただきました。ありがとうございます。皆さん、あの空は、あの空は、自分の住んでいるところでは、ゴールデンウィーク中の3日から6日までの4日間の間に、2日間、小さなお祭りが2つ連続であり、普段はあまり行かないんですが、3日に、20歳離れた、今年で5歳になる弟、5歳の弟にせがまれて一緒に行きました。久しぶりに行くお祭りは思っていたよりも楽しく、金魚すくいやリンゴ飴やベビーカステラなどで弟と一緒になって楽しんできました。りなさん、お祭りの思い出ありますかということで、5歳の弟とか可愛いね。20歳も離れてたらさ、もうなんか目の中に入れても痛くないよねっていう感じに私なりそうだな。いいな、うちの弟も5歳だったらよかったのに。むちゃくちゃだよね。もう社会人だっちゅうの。ね。まあ、それはさておき。優しいね。お兄ちゃん?お兄ちゃんでいいのかな?お兄ちゃんだよね、ウェイトリフターさんは。お兄ちゃん優しいじゃないですか。お祭りはね、私ね、あれが好きだった。あれなんていうの?型抜き?今でもあるのかな?板状の、あれ何?ガムじゃないよね。お砂糖固めたやつ。あれ、なんか馬の形とかがあって、それを綺麗に抜けたらいいみたいなやつですよね。あれ面白かったですよね。大好きだったな。またやりたいな。あ、もうすぐ夏だね。 あ、でも梅雨があるの、その前に。梅雨があるのか。梅雨が明けたら夏だから、夏だと、夏祭りがね、いっぱいあるから行ってみたいと思います。ありがとうございます。そして、ラストラスト。あのね、すごく嬉しいお便りいただいたのでご紹介したいと思います。アルファトコフェロールさんよりいただきました。青森にお住まいの方です。ありがとうございます。皆さん皆さん、あの空は、あの空は、あの空で会いましょう。FA のリニューアル、おくらばさんながらおめでとうございます。ありがとうございます。聞いてください。先日、就職が決まりました。おめでとうございます。報告したかったのでお送りいたしますということで、ラジオを聞いてくださってですね、で、あ、なんだ、楽しく、おしゃべりすればいいんだっていうことに気づき、面接でね、あまり構えずに楽しくおしゃべりをしてみたら受かりましたというお便りをいただいたんですよ。ありがとうございます。おめでとうございました。新しい職場頑張ってくださいね。はい、ということでですね、このコーナーでは皆さんからのお便り募集しております。何でも結構です。どしどし送ってください。お待ちしてます。相談噛み締めます。じゃかじゃん。はい、このコーナーは皆さんからのご相談を私佐藤が噛み締めるコーナーでございます。まず1枚目のご相談はソララさんよりいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。ホームシックになりました。一人暮らし、最初の方はやることがいろいろあって忙しいって感じだったんですけれども、とうとう来てしまいましたよということで、皆さんは、リナさん、リスナーの皆さんは、一人暮らしを始めた時ホームシックにはなりませんでしたかということなんですよ。なりましたよ。私家が大好きでしたから、本当にすぐホームシックになって、公園でシクシク泣いていたらっていう話したっけ、したことあるような気がするんだけど、公園でねシクシク泣いてたんですよ、ホームシックになって。そしたらね、おじさんに声をかけられて、お嬢ちゃんどうしたんだいって、おじいちゃんかな、声かけられて、なんかね、そんなね、相談をしたりとかね、したんですけど、あのね、ホームシックの時は、とにかく、友達に会ったりだとか、あと家に電話したりだとか、あとね、美味しいものを食べたり、ちょっとね、気分転換をするのがいい気がする。外に出るのがいいかもね。お家とかにこもってるとね、余計になんかね、寂しくなっちゃうんだよね。テレビの音とか、あとね、一人っきりのお部屋とかが寂しくなっちゃうんだと思うの。だからちょっと外に出てみるのがいいかもしれないですね。あとはもうね、私のラジオを聞いてくださいよということで、ちょっとでも癒しになれればいいなって思います。負けずに頑張ってくださいね、一人暮らし。続きまして、ヤマトさんよりいただきました。大阪府にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、最近寝つきが悪く、そのせいで寝起きも悪いです。疲れが取れずぐったりです。リナさん、何かぐっすり眠れる良い方法知らないですかということで、これはね、あれですよ。枕にですね、なんていうの、あれ、ピロースプレー合ってる、香水みたいな、でも香水ほどきつくない、リラックス効果のあるものがあるんですよ。うまく伝えられないけどそういうものがあって、あのね、これね、人によるのかもしれないけど、私はものすごく香りフェチなので、すごくね、いいと思うんだ。一回試してみて、騙されたと思って、本当に騙したらどうしようとかってね、どうしよう、ちょっとやってみて、すごくね、いいよ。あのね、あんまりね、きつくないシャボンの香りとかがいいかもしれないな。なんかね、柔らかい感じの香りをね、枕に、あ、何でもいいと思う。香水とかでもいいんだと思うんだけど、石鹸とか、なんかそういうちょっと香りをつけて、寝てみるっていうのはいかがでしょうかね。どうでしょう。はい。続きましてですね、続きましてはカズコンよりいただきました。ありがとうございます。千葉県にお住まいの方です。いなっちー、こんにちは。こんにちは。相談したいことがあってメールしました。実は5月の下旬に友達の結婚式があるんですが、ここで一言何か言わないといけなくなってしまったんです。1年半前くらいにも、友達の結婚式に初めて行くのでどうしたらいいか相談に乗ってもらったんですが、そうそうそうだったね、そうだよね。今回前回と違い一言言わないといけないので、何かいい話はないですか。一応過去の話を少しするつもりなんですが、それだけでは時間が持ちそうにないので、リナッチの力を、貸してくださいということですよ。なるほどね、カズくん、一言スピーチか。ああいうの緊張するよね。なんかだってさ、絶対面白いこと言わなきゃいけないみたいな空気がない？あるよね。なんか洒落たことを言わなきゃいけないっていうのがあるよね。あのね、良くないのかもしれないけど、ちょっとね、 どっちのあれで行くのかな、新郎新婦さん。もしね、新郎さんだったら、新郎さんがやらかしたちょっと恥ずかしい話とかをペロッとしちゃうと盛り上がるような気がする。あのね、あんまり悪意のあるやつはいけないですよ。ちょっとした可愛らしいやつねをね、話すのがいいかも。あとはなんだろうな、一言スピーチだからな、みんなで歌ったりとかっていう出し物のとことは違うんだもんね。何がいいのかな。あとはもう本当にどれだけこの人のことを好きかとか、これだけお祝いしてるんですっていう気持ちをやっぱり素直に伝えるのがいいかもね。あんまりね、笑ってもらおうって構えてしまうと逆になんかね、良くない気もするから。本当にめでたい日だからさ、嬉しいね、おめでとうっていうことを前面に出していくのがやっぱいいかな。うん、そう思いますね。カズくん、またまた頑張ってくださいね。はい、ということでですね、このコーナーでは皆さんからのご相談募集しております。私、佐藤がですね、相談を噛み締めたいと思っておりますので、どしどし送ってください。以上、相談噛み締めますのコーナーでした。リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。劇場版クラナド特典付き前売りチケット第1弾が好評発売中。9月15日から公開を予定している話題のアニメ映画劇場版クラナド、その特典付き前売りチケットの第1弾が全国公開劇場および全国アニメートなどの主要アニメショップにて好評発売中です。気になる特典は特報映像やテーマ曲めぐめるの PV などを収録した DVD、 なぎさ、ともよ、今日の3種類から選べるピクチャーレーベル仕様です。品切れ次第終了となりますので、お早めにお求めください。詳しくは劇場版クラナド公式ホームページをチェックしてくださいね。以上、リリースインフォメーションでした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
宮司沙織です。私が歌っているアニメ風のスティグマのテーマソングが5月30日に発売されます。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
今回の佐藤里奈のあの空で会いましょう F、 いかがでしたでしょうか。今日はですね、川井絵里さんが来てくださいまして、いや本当に素敵な歌声でドキドキしました。まだドキドキしていますまたね、ぜひ遊びに来ていただきたいなって思うんですが、川井さん6月の12日の火曜日、赤坂レッドシアターさんにて19時半からスタートですね、ライブの方やられるということなので、ぜひとも6月12日空いてるよという方は遊びに行かれてください。私佐藤もぜひ行きたいななんて思います。はぁ、お仕事が入らなかったらぜひね、行きたいと思います。さて、番組では皆さんからのお便り募集しております。頼りにしてます。月は見えますか、相談噛み締めます。そしてハッピーバースデー仮、仮いつまで仮なのかと。あのね、あの田中マンさんとですね、私、いっぱいいろんなアイデアを出し合っているのですが、なかなかこれといった題名が出てこないね。我々はもう限界です。ということで皆さんに月が見えますかに素敵なポエムをたくさん送ってくださるこのリスナーの皆様にですね、もう委ねてしまいたいと。ぜひ何かこうちょっとこじゃれた素敵なタイトルを、このハッピーバースデーかっこ仮、このちょっと無粋なこのタイトルにつけてくれませんですか。なんかいいのないかな。もう私たちは限界を感じたので、ちょっと皆様の、お力を貸してください。ぜひとも送ってください。あ、そして5月生まれの方お祝いしますので、5月31日の配信の回でお祝い
売するので、5月誕生日だよっていう方は今すぐ早めに送ってくださいませ。それと同時にこのハッピーバースデーかっこ仮のタイトルを募集しておりますので、こちらの方も送ってください。すべてのお便りは郵便番号、氏名、住所、年齢、ソライロネームがある方はソライロネームをご記入の上、リナアットマーク温泉ドット .ag こちらの方までお送りくださいませ。ご紹介しましたお便りの中から抽選で1名様に直筆サイン入りのポストカードをプレゼントしておりますので、ご住所とお名前はお忘れのないようにお願いいたします。そして次回のゲストさん、井ノ口ゆかちゃんがいらっしゃいます。ゆかたんですよ。皆さんからのメール、ゆかたんに宛てたの、お待ちしておりますので送ってください。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。あなたにも素敵な空が見えますように。お相手は佐藤里奈でした。プレゼンテッドバイフロンティアワークス。